お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
4月11日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。アメリカジョー・バイデン大統領はイスラエルベンジャミン・ネタニヤフ首相がガザでの紛争の対応について過ちを犯したと発言しました。バイデン大統領によるとネタニヤフ首相は現地入りする救援物資トラックの数をわずかに増やしただけでガザでの人道支援を十分に行っていないとしています。先週アメリカ大統領はネタニヤフ首相への電話会談でアメリカからの今後の軍事支援は早急な市民を守るための手段の構築と実行次第だとしています。これはイスラエルの爆撃によって7人の国際救援スタッフが殺害されたことを受けました。その殺害されたスタッフの中にはオーストラリア人のジョミ・フランコムさんが含まれます。彼は過ちを犯していると思います。彼の方法には同意できません。その3台の支援トラックがドローンによって攻撃されたことはとんでもないことです。内容がはっきりしていなく車列として並んでいたわけでもないなどです。イスラエルは攻撃を中止し6週から8週間食料や医療品を運び込むことができるよう要求します。バイデン大統領でした。ハマスのリーダーイスマイル・ハニヤによるとガザでのイスラエル攻撃によって彼の3人の息子と何人かの孫が殺害されたとしました。ハニヤはアルジャジーラのインタビューでこれを明らかにしました。ハマスと関係のあるメディアはこれに先立ちハニヤの息子たちがガザ近くを車で移動中に殺害されたと報じていました。イスラエル軍はハニヤの息子と判明した3人のハマス工作員を殺害したと認めていますが彼の孫の死に関しては情報がないとしています。ハマス上層部リーダーはハニヤの子供たちの死によって停戦合意を求める要求が変わることはないと話しています。これはガザの戦闘が続く中ラマダン明けのイードアルフィトルの祝賀行事を行っていた中で発表されました。イギリスとウクライナはウクライナの国内兵器産業を育成するため戦争中の取り組みの一環として防衛協力フレームワーク協定に署名しました。キーフで行われた軍事産業カンファレンスにイギリスのおよそ30の防衛産業会社が署名のために参加しました。ウクライナへの西側諸国の軍事支援が弱まっているとの懸念が高まる中、ウクライナ政府は兵器の国内生産と西側諸国の企業の誘致を増やしています。ディフェンスエクイプメント&サポートの代表アンディ・スタートはウクライナ防衛産業にとって確固たる地位を築くことが重要だと話しました。私たちはウクライナ防衛産業とパートナーシップを強化する必要があることを認識しています。ウクライナ防衛産業が素早い供給ができること、またウクライナ経済を支援することができます。その勢いは強まっています。そしてその勢いが続いていくことを望んでいます。私たちは一緒に強くなるのです。スタート氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。アンソニー・アルバニージー首相はオーストラリア経済の未来は国内生産した資源に依存すると話しました。アルバニージー首相は今日クイーンズランドのメディアクラブで政府のフューチャーメイドインオーストラリア法案について発表する予定です。この計画の焦点はオーストラリアのグリーン資源に投資し雇用を作り競争力に優れた強い経済を作り上げることにあります。 首相はグリーン経済はこの国の未来を作り上げると話します。それには水素燃料、再生エネルギー関連製品に欠かせないニッケル、コバルト、亜鉛、銅といったグリーンメタル、ソーラーエネルギー製品、新たな再生可能資源と技術の創造が含まれます。アルバニージ首相はチャンネル9に対し、オーストラリアにとっての課題は変化を予測することであると話しました。これはオーストラリアが雇用創出と新たな産業の機会をどのように活用できるかについてのビジョンです。雇用と機会をめぐる世界規模の競争があり、それに勝つためにはオーストラリアも参加しなければなりません。アルバニージ首相でした。野党リーダーピーター・ダットンは、アルバニージー政府が反ユダヤ主義を可能にしていると非難しました。オーストラリアで何かが腐っているとしています。ダットン氏は10日シドニーオペラハウスで行われた第7回トム・ヒューズ演説会で発言しました。そこは昨年10月9日に新パレスチナの人々によって反ユダヤ主義が叫ばれた場所です。野党リーダーは政府と警察上層部が緊張状態を高めることを恐れ、法の執行に消極的だったのではないかと疑問を投げかけました。昨年10月7日のハマスの襲撃以来、反ユダヤ主義、反イスラムの事件が増加したと、ユダヤ人コミュニティ、イスラム教コミュニティの両方が報告しています。ダットン氏は、反ユダヤ主義の逮捕者がかなり少なかったことが驚くべきことだったとしています。10月7日以降に起きている反ユダヤ主義は、この国で以前見たことがないほどの規模と激しさです。このオペラハウスで周辺の出来も、このオペラハウスや周辺での出来事は、反ユダヤ主義の腐敗を明らかにし、発達の私たちの国家、社会、制度に悪影響を及ぼしています。ダットンでした。これはペニー・ウォン外相が、政府がパレスチナを国家として認識すべきだと発言したことを受けています。ダットン氏はタイミングが悪く不適切だとしています。外相はオーストラリアのユダヤ人とイスラム教徒コミュニティ内での社会的結束の強化を訴えました。オーストラリアの各州首都圏全体で住宅を借りる費用は過去最高に達しています。現在平均家賃は週630ドルであるのに対し、アパート家賃は週620ドルとなっています。不動産プラットフォームであるドメインの調査によると、人口が急速に増加した際に、利用可能な物件が深刻に不足するとして、ほとんどの都市部で、賃貸人が自分の生活を守るため、より多くの家賃を支払っているとしています。ウィキリークの創設者、ジュリアン・アサンジの弁護人、バリー・ボラックは、ジョー・バイデン大統領がオーストラリアからの起訴取り下げの要請を検討しているというニュースに希望を見出しています。バイデン大統領は岸田文雄首相主催の会議で記者に対しアサンジについて発言しました。アサンジ氏は米国への引き渡しに対し争っています。約15年前に機密文書を公開したとして17件のスパイ容疑と1件のコンピューター悪用容疑で起訴されています。2月、アンソニー・アルバニージ首相は、アサンジ氏のオーストラリアへの帰国を求める議会動議を指示しました。しかし、アサンジ氏の弁護団は、それまでアメリカによる同氏に対する告訴が解決される兆しが見えないと主張していました。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。欧州連合 EU は8年間の膠着状態を経て亡命移民協定を承認しました。 EU 移民法の抜本的変更が欧州議会での一連の投票で承認されました。支持者らはこの新しい法律を歴史的と呼んでいます。しかしいくつかの NGO はこの27カ国加盟権による国境管理と亡命手続きを強化する新法は人権にとっては後退措置だと主張しています。欧州議会委員長ロベルタ・メトソラ氏はこの協定はヨーロッパの人々の安全をより守るものだと話します。私たちはこの新しいシステムの下で保護の対象となる人々に対して公平であり、そうでない人々に対しては毅然とした態度で、最も弱い立場にある人々を食い物にする人身売買業者やネットワークに強く対抗します。メトソラ氏でした。スポーツはバスケットボールです。オーストラリア男子バスケットボールブーマーズは今年のパリオリンピックの最初のメンバーを発表しました。バスケットボールオーストラリアは2020年の東京オリンピック銅メダルに貢献した10選手を含むベテランと NBA プレーヤーのジョシュ・ギディ、19歳のアメリカ大学スタージョニー・ファーフィーのような新人を含む22名のチームを発表しました。チームは7月の強化トレーニングキャンプで7月下旬から8月のオリンピックに出場する最終12名が決定します。そこでオーストラリアは死のグループと呼ばれる厳しい予選グループに直面することになります。ブーマーズのコーチブライアン・ゴージョンはチームが10位に終わった2023年 FIBA バスケットボールワールドカップでの教訓から独自の OG ボールを披露するつもりだと語りました。続いてお天気です。明日12日金曜日のお天気です。パースは晴れ、最高気温は29度です。アデレードは時々曇りでしょう、最高気温は21度です。メルボルンはにわか雨がありそうです、最高気温は19度です。ホバートも時々曇りでしょう、最高気温は19度。キャンベラも時々曇りでしょう、最高気温は21度。シドニーもほぼ晴れ、最高気温は24度です。ブリスベンもほぼ晴れ、最高気温は27度。ケアンズは時々曇りでしょう、最高気温は30度です。ダーウィンはにわか雨がありそうです、最高気温は33度です。以上ニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。